高山俊吉気分青信号。こんにちは。先週に引き続いて裁判員裁判の話をします。この事件はこの間お話をしていた裁判員が死刑判決を言い渡したものを高裁や最高裁に行ってひっくり返された、こういうケースではなくて、それ以外のつまり判決それ自体が懲役刑の判決だったんだけれども有罪と言い切れるかどうかということを理由に、そこに疑問が突きつけられて、高裁が一審の判断を否定した、破棄をした、こういうケースのご紹介です。少し前になりますが、昨年12月に東京高裁が一審の裁判員裁判の判決を破棄するという判断をした事件がありました。千葉県印西市の老人ホームで、同僚たちに睡眠薬を飲ませて、それで、交通事故などで、6人を死傷させたと、そういう理由で、殺人未遂などの罪に問われた70代の女性の被告人が、一審の有罪判決に納得をせず控訴した結果ですが、昨年12月17日に東京高裁で、この事故に巻き込まれた被害者への殺意まで認めて、懲役24年の判決を出した。この一審の裁判員裁判の判決を破棄して審理を千葉地裁に差し戻すという、そういう判決を言い渡しました。この判決が確定しますと、裁判員裁判やり直しということになるという事件で、この事件は最高裁まで行っているのか、地裁でやり直し裁判が始まったのかという、その後の情報が私には伝わってませんけれども、非常に重要な内容であるというふうに思いまして、ご紹介する次第ですが、この事件では殺人未遂ではなくて傷害罪に罪種が落とされる、殺人未遂が否定されて傷害罪が認定されるということになる可能性がある事件ということになります。高裁は被告人が同僚たちに睡眠薬を飲ませて運転をさせた、運転を促したということについて、その結果その同僚たちが死んでも構わない、あるいはその事件に巻き込まれた被害者について、死んでも構わないという、そういう意思があったというふうに認定している一審判決をに疑問を突きつけました。死んでも構わないというのを私たちの世界では未必の殺意というふうに言いますけれども、未必の殺意があったというふうに判定をして、それで言い渡した一審判決の判断は不当だというわけです。実際にそこで睡眠薬を飲ませたというわけですけれども、その飲ませた後にどの程度の意識が意識障害といいますか、意識に障害がもたらされたというふうに判断されるか、でその状況下で運転をすると死亡事故が発生するというところまで本当に予想できたのかどうかと、死亡事故に至るということを予想していないということになると、殺人未遂だの殺人という議論にはなりませんので、死亡事故に至るということまで予想できたかどうかというところは、もっときちんと具体的に検討しなければいけないと、それが一審の裁判員裁判では十分に検討されていないと そういうふうに判断をしたのが高等裁判所東京高裁の判断だったわけです。でそうしますと薬を飲まされて事故を起こしたそのドライバーに対する関係では殺意が認定できるということが仮にあったとしても、事故に巻き込まれた被害者のに対しての殺意までは認めることはできないのではないかということが考えられるというわけです。となると傷害罪が成立するのかどうかということを新たに判断しなければいけないでしょうと、その点の判断が不十分ですよと、こういう高裁の判断ですね。でこの事件はこの被告人が当時働いていた、この被告人の職業は准看護師なんですけれども、准看護師として働いていたこの老人ホームで、同僚たち4人に睡眠薬を混ぜたコーヒーや薬を飲ませて、1人には意識を失わせてしまい、3人には交通事故を起こさせて、それで結果巻き込まれた被害者1人を殺害して、巻き込まれた2人を含めて4人を殺そうとしたというふうに認定したというのが一審判断だったわけですが、さてその判断が詳細緻密でないというふうに言われたわけですね。で私はこの裁判員裁判というのはもともと基本的に詳細でも緻密でもなく、極めて大雑把雑であるというふうに私は思っていまして、数日間の審理の中で真実が明らかになるというふうに考えること自体に私は強い深い疑問を持っています。そういう意味でもこの東京高裁の一審裁判員裁判のやり直しを指摘した判断というのは極めて常識的というか健全な判断だったというふうに思います。しかし実際のところこの裁判員裁判というのは公判が開始される前に公判前整理手続きというものがあって、でこれはかなりの期間をかけて、検察弁護の間で主張の交換が行われ、どういう証明証拠を提出する予定でいるかということも明らかにして、それで道筋を決めて公判開始に至るということになっているのだけれども、しかしそうは言っても実際に審理をするというのは法廷に出てきた証言その他を実際に聞いて、そこでさてこれまでの主張の準備や立証の準備はこれでよかったのかということは公判の審理の中で初めて分かってくるということもそれはあるわけですね。であるのだけれども、実際に公判が始まってしまうと本当に短い期間でそれは終わる、一番短ければ1日や2日で終わってしまうことさえもある、審理がですね、審理期間という審理そのものが1日や2日で終わってしまうもの、3、4日で終わるもの、5、6日で終わるもの、そのあたりが大半なんですけれど、そんな短い期間で一体法廷で明らかになった事実からさらに真相を究明する努力をするというような、そういう時間的物理的な余裕があるかというと、もうないのですね。おそらくこの睡眠薬混入の事件でも一審の千葉地裁の裁判員たちや裁判員裁判に関わった裁判官たちにすれば、このわずかの期間の中でそういう高裁で指摘されている審理が足りないと言われているような問題を考える余裕なんてないですよと、なかったですよというふうにおそらく言うでしょう。そういうような裁判だという、それが裁判員裁判の実相なんですね。だからここを議論するという この高裁の裁判官の指摘は健全だとは思うけれども、それを本当にやろうとすると裁判員裁判をやめるということしかないということにこれなってきてしまう。おそらく必然的にそういう問題にこの議論は発展波及するというふうに考えざるを得ない、私は思います。こういう裁判が積み重なっていく中で、裁判員裁判っていうのはボディーブローのように、その内実が問題とされ弱っていくと言いましょうか、その実態が脆弱なものである、裁判の体を成していないものであるということが次第にみんなに理解されていくことになるのではないかというふうに私は感じました。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。